こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新人間革命第21巻は、池田大作による長編小説「新人間革命」の一冊であり、創価学会 SGI 創価学会インターの歩みを主人公山本真一を軸に描く作品である。生協ワイド文庫版は単行本として刊行された第21巻を読みやすい版型で収めたものにあたる。本シリーズは個人の内面的な変革を社会と世界の平和へ結びつける人間革命の理念を組織運営、対話、文化教育活動、国際的な交流といった具体的な場面を通じて提示する第21巻は、とりわけ SGI 発足後の世界的展開を視野に入れ、広がる組織をいかに団結させ、理念を行動へ移すかという課題に光を当てる巻として位置づけられる。宗教小説であると同時に、戦後日本から世界へ広がった一宗教運動の自己記述として読むことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間革命を個人の主要で終わらせず、平和建設の原理として描く本巻を含む新人間革命の中心概念は、人が苦難や力性に左右される生き方を乗り越え、他者と社会に責任を持つ方向へ自らを変えるという人間革命である。この後は内面の変化を指すが、作品内では心理的な慰めや抽象的な自己啓発としては扱われない。家庭、地域、職場、組織、さらに国際社会における行動の質を変える契機として位置づけられる。第21巻が扱う SGI の展開という文脈では、一人の信念や人格が対話を生み、相互理解を支え、平和への共同を可能にするという連環が重要になる。したがって読者は、思想の正しさを主張するだけでは社会的な価値にならず、それを担う人間の振る舞い、忍耐、責任感が問われるという論理を読み取れる。宗教的な前提に必ずしも立たない読者にとっても、社会変化を制度だけでなく、当事者の倫理的変容から考える視点を提供する。次に、SGI 発足後の世界コルフを、組織拡大ではなく理念共有の課題として捉える第21巻は、SGI 発足後の時代を視野に収める点で、国内組織の形成だけを主題とする巻とは異なる重みを持つ。世界へ活動が広がるほど、言語、国民性、宗教、文化、社会制度の差異は大きくなる。そのため、同じ名称や制度を広げることと、平和、文化、教育を重んじる理念を各地で根付かせることは同一ではない。本巻の重要性はこの王者の課題、すなわち多様な背景を持つ人々が共通の目的をいかに共有するかを考える材料になるところにある。世界交付は単純な会員数や地域数の増加としてではなく、一人一人の主体性と相互尊重によって支えられる運動として理解される。これは国際的な市民運動一般にも通じる論点である。中央の方針を開示的に適用するのではなく、普遍で理念と地域の現実をどう接続するか。その緊張を含んだ問いが、世界規模の活動を描く本巻の読解上の焦点となる。さらに、団結を同質性ではなく、目的への自覚と相互の信頼として考える提供資料が示すように、第21巻は我らの団結という問題を重要な指針として扱うマンとされる。ここで言う団結は、全員が同じ意見を持つことや個人の判断を組織に従属させることと単純に同一視できない。人々の境遇や能力、役割が異なることを前提に、共通の目的に向けて互いの力を生かす関係を作ることが核心になる。大きな組織ほど伝達の形式化、役割の固定化、部分的な対立といった問題が生じやすい。そこで本巻の団結論は、理念を繰り返すだけでなく、対話を通じて納得を形成し、個々の尊厳を傷つけない実践を求めるものとして読める。団結が持続するかどうかは、外から見える一体感よりも、全員が自分も目的の担い手であると感じられるかに左右される。この観点は、信仰共同体の内部論であるとともに、ボランティア組織や地域活動における共同を考える際にも示唆的である。そして、対話と人間交流を国際理解を支える継続的な実践として位置づける新人間革命全体では、平和は国家間の宣言や制度だけで完結するものではなく、人と人との理解を広げる普段の営みとして描かれる。第21巻の世界的視野においても、この考え方は重要である。異なる国や文化の間には、歴史的な記憶、利害、偏見、情報の偏りが存在するため、相手を抽象的な集団として見るだけでは相互不信を減らせない。そこで重視されるのが、相手の固有の事情に耳を傾け、共通する人間的関心を見出そうとする対話である。ただし、対話は対立を即座に解消する万能策として描かれるのではない。継続する交流によって信頼の条件を整え、文化、教育、市民レベルの接点を積み重ねる方法として意味を持つ。本巻は、宗教的理念が社会と関わる際、排他的な正当性の主張よりも、人間の尊厳を軸とした対話へ向かうべきだという思考を示す。 読者は国際交流を華やかな行事ではなく、平和の基盤を支える地道な関係形成として捉え直せる。最後に、長編小説という形式が理念を日常の責任と選択へ結びつける。本書は思想書や年代記ではなく小説であり、その形式自体が主題の伝え方に関わっている。理念だけを簡潔に提示する文章では、団結、信念、平和といった言葉は標語になりやすい。これに対して長編小説は、指導者と会員、組織と地域、理想と現実の間に生じる困難を、人間関係や決断の連続として表現できる。主人公山本真一を中心に据える構成。理念を掲げる立場の人物にも、現実への配慮、他者を励ます言葉の選択。長期的な責任が求められることを浮かび上がらせる。一方で本シリーズは創価学会の立場から書かれた作品であり、歴史資料として用いる際には、その性格を踏まえる必要がある。客観的な通史や第三者による宗教研究とは目的が異なり、運動の理念と精神的意義を伝えることに比重が置かれるからである。この点を意識すれば、本巻は事実確認のための単独資料ではなく、当事者が自らの歴史と使命をどう語ったかを理解する文学的、思想的資料としてより適切に読める。結論として、本書は創価学会 SGI の思想的背景と自己理解を物語を通じて把握したい読者に向く。とりわけ宗教運動が個人の信仰、社会的実践、国際交流、平和の構想へどのようにつなげようとしてきたかに関心を持つ人には、有用な読書対象となる。また、団結を保ちながら多様性に向き合う方法、理念を日常の責任へ移す方法を考えたい読者にも論点がある。実践上の利益は、すぐに使える技法を得ることより、対話信頼、主体性を組織運営の基礎として捉え直せる点にある。知的には、戦後日本で生まれた宗教的平和運動が、自らを世界的な市民的活動としていかに物語化しているかを検討できる。類似の宗教小説や創価学会関連書と比べた際の特徴は、競技解説に限定せず、長編の人物組織描写を通して人間革命と世界平和を結びつける構成にある。ただし、著者自身の立場に根ざした作品であることを踏まえ、歴史研究や批判的研究と併読すれば、その意義と限界をより立体的に理解できる。ご支援いただける場合は、池田大作ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。